今日はお友達連れてきた、ね、あの高校生ね、宿題、ね、あの夏休みらしいですよね。でこうやってやっぱ若いあの青年たちが一緒に礼拝に加えられるっていうのは本当に嬉しいし、また時々来てください ね、 ね、創世記のヨセフ物語をずっと今読み進めていますけども、今日は41章テキストとしては36節までが与えられているんですけど、ちょっと全部読むには長いので前半の部分をしました。朝の教会学校では国部長老が今日子どもたちにお話しくださいましたけど、国部長老の聖書の選択は後半の部分を選ばれていた、説教者によって読むところが変わるななんてことを改めて思いましたけども、2年後ファラオは夢を見た、今日の歌詞はそういうふうに書き始められています。ここから牢屋に閉じ込められていたヨセフの人生がまた大きく動き出していくっていう場面ですよね。そしてついにヨセフがエジプトをファラオの前に立ち、その夢を解き明かし、ついにはエジプトをナンバー2に就任していく。これまで読み進めてきたヤコブ家の家族物語、ファミリーヒストリー、ヨセフのこの人生の物語の言ってみれば前半部分のこうクライマックスに差し掛かっていくが語られているのはこの41章だと思います。そのヨセフ物語において、大きな役割を果たしているのがこれまでも何度も出てきた夢なわけですよね。夢、今日はそのエジプトの王であったファラオが夢を見た、それをめぐってこのヨセフの人生の物語っていうのが大きく動き出していくわけです。白昼夢っていうふうにも言うので、夢は必ずしも寝ている時には限らないかもしれませんけど、一般的に夢は眠っている時に見ますよね。今朝起きて夢を見て覚えてますか皆さん、今日の夢。私今日説教があるんで一生懸命覚えてなきゃと思って覚えてるんですよ。もう嫌な夢でしたよ。駐車場に止めたら車がなくなっててこの車どうしたんだろうかって、もうすごいこう焦ってですね、目を覚ますっていう、心騒ぐところまでいかませんでしたけど、この夢の意味はどういう意味なんだろうなって思いながら目を覚ましましたけども、普通夢っていうのは寝ているときに見るわけですね。眠っている時間っていうのは、人間のある意味ではこう日常的な活動が止まる時間ですよね。なんかこう起きているときはものすごい力を振るっているものであっても、どんなものであってもその眠っている時間っていうものはある意味では無力であるかもしれない。今読んでいるこの創世記の初めの方にですね、アダムとエバの物語、とても有名なお話があります。人間が創造された時の物語ですね。土くれから人間が人が作られて、命の息吹を吹き込まれて生きるものになった。でそしてそこから女性が作られる物語は不思議な物語で、こう人間のあばらを取って、肉をつけて女性が作られたっていう物語がありますけども、あの場面創世記はですね、こう語るわけですね。主なる神は人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。こうやって人から抜き取ったあばら骨で主は女を作り上げられた。そういうふうにこう語られているんですね。人が深い眠りについている、それはまさに神が働く時っていうことを物語っているようにも思います。創世記はそういう信仰を持っているような、ね、気がするんですね。眠っている時間っていうのは神様が力強く働く時間でもある。だ夢っていうものもそのように神様が何かを語りかけておられることに違いない、そういう信仰がですね、その当時のやっぱりこう古代の人たちの中で強くあったんだと思うんですね。自分の主張、力、ある分そういうものがなくて無防備に横たわっているときにこそ神様が力強く働きかけてくる、語りかけてくる。このようにすごい力を持っていたファラオも 眠っている時間はまあこう無力だったっていうことかもしれません。でファラオは夢を見て、それが非常に心騒がせる夢だったわけですよね。でその夢は2つだったわけです。一つはよく肥えた7頭の雌牛がナイル川から上がってきて草を食べていると、今度はひどい醜く痩せ細った7頭の雌牛が川から上がってきて、そのよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまったっていう夢です。まあ、おそらく不吉な何かこう思いをしながら目を覚ましたんでしょう。しかしまたこう眠りをつくと、今度はよく実った7つの穂が一本の茎から出てきて、その後に実の入ってない東風でさらされて干からびた7つの穂が生えてきて、そのよく実った実を飲み込んでしまったっていう、まあ、そういう夢を見た。2度までもなんとなくこう気味の悪い夢を見たファラオはひどく心が騒いだっていうふうにこう聖書では記しています。胸騒ぎがしたわけですよね。なんだ、なんか自分にとって、またこのエジプトにとって、なんか不吉なことを暗示する夢なんじゃなかろうかって、胸騒ぎがしたので、まあとにかく朝起きたら人を使わしてその夢を解き明かすためにエジプト中の魔術師と賢者を呼び集めたっていうんですね。当時のそのエジプト帝国、世界の最高文明を誇ってるわけですよね。当時のそこの文明大国のトップの人たち、学問的にも知識的にも、今で言えば何ですかね、東大の学者とか京大の学者とか、それぞれの専門家たちが集められて有識者会議みたいなのが開かれたわけですよね。だけども腑に落ちるこう説得的な回答が見出せない、解き明かすことができない、当時最も力を持っていた国において、またその中心的にいたような人たちが集まって、まあ、心が騒いで、そして解決できない問題を抱えている。ある意味では人間の力ではどうすることもできない現実がこのエジプトの国の中にこう浮き彫りにされた、そういう時と言っていいかもしれません。でまさにその時に霊の給仕役の長がファラオに申し出たって、旧説で事態が転換していくわけですね。もう一気にここから物語が加速していくように物語られていくわけです。忘れ去ってしまったあのヨセフのことを給仕役の長が思い出して、自分たちが牢屋に閉じ込められていた時に夢を解き明かしてくれる男がいたって。で実際その解き明かしの通りになりました。そのことをファラオに進言すると、もう急いでそいつを呼んでこいって話になって、14節、そこでファラオはヨセフを呼びにやった。ヨセフは直ちに牢屋から連れ出され、散髪をし着物を着替えてからファラオの前に出た、ね。全く事柄が動かないように思えたヨセフの投獄生活だったと思うんですね。期待した給仕役の長は忘れ去ってしまっている。どうなっちゃうんだろうかって2年が過ぎるわけでしょ。だけどもこのファラオの夢の一件で14節はヨセフは直ちに牢屋から出されたって小さな言葉で書かれているのが印象深いですよね。直ちに、長年牢屋に閉じ込められていたヨセフでしたけども、神様の時が満ちるときに重く閉ざされていたこう扉が一気に開かれて、道が開かれていく。自分たちの力ではどうしても動くことができなかった、自分の計画を立ててこういうふうに取り計らってくれっていうふうに人間の思いを一生懸命伝えたけども、それでも道は開かれなかった。2年の時間が過ぎていく、どうなっていくんだろうか。だけどもその時、神の時が満ちた時に事柄が一気に進み出した、そういうことを この物語は私たちに告げているように思います。牢屋で忘れ去られてしまったヨセフの人生が再び動き出す、その時が来たっていうことですよね。それには2年の歳月が必要とされたわけです。でその間のヨセフの言動は一切、語られていないわけですけど、きっといろんな思いがヨセフの中にだってあったと思います。だけどもファラオが夢を見て、まさに神が働かれて心騒ぎを起こしている、それを誰も解く者がいない、そういうその時に忘れ去られていたヨセフが思い出されてファラオの前に立つっていうことになる。投獄されていたそのヨセフの牢屋に、なんかこう光が差し込む瞬間のような気がします。ファラオからお呼びだっていう時のヨセフはどういうことを思ったかなって、絶妙なタイミングでファラオからのお呼びがかかったわけです。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があるという、誠に美しいコヘレトの言葉が旧約聖書に記録されていますけれども、本当にその時、美しい時がこの時だったんだな、これ以外の時ではなかった、それはヨセフの計算、ヨセフの思い、そういうものをはるかに超えた時だったということではないでしょうか。私たちも思いがけないその試練だったり、ヨセフまでの濡れ衣ではなくても何の自分に落ち度がない中で、しかし不条理を味わわなければいけない時、そういう事柄に翻弄されることが、あるわけですよね。自分を支配している重たい問題、解決がつかない、そういうものにこう押しつぶされてしまいそうな、光が一向に差し込んでこない、そういう閉じ込められているような世界、そういうものがあるかもしれない。だけども神の備えられるその時があるということ、ヨセフの人生の物語は信仰の子孫である私たちにそのことを告げているんですね。ヨセフのこの経験というのは、その後にイスラエルの人たちがエジプトの地で奴隷として閉じ込められて、不自由な中にこう生きることを強いられていく、またそこから解放されて出エジプトの出来事につながっていく、そのメッセージ的な伏線にもなっているような気がするんですね。必ず神がその時にかなって解き放ってくださる、その重荷から解き放ってくださる、そういう時がある、そのことを神の民は信じて、たとえどんな困難の中にあったとしてもその時を忍び、希望を失うことなく生き抜くことができるのだ、そのことをこのヨセフの物語、また聖書の物語は私たちに繰り返し繰り返し語っているように思います。思い出してほしいんですよね。主イエス・キリストの十字架と復活の物語を思い起こしたいんです。イエス様が十字架につけられて金曜日に息を引き取られる、そして日曜日の朝に復活をこうさせられるわけですけども、で私たちはその復活のことを覚えて今日この日曜日に礼拝を捧げているわけですけど、その間には土曜日があるわけですよね。光に失われてしまっている暗黒の土曜日があるわけですよ。私たちが毎週礼拝で告白する使徒信条の言葉に従って言えば、黄泉に下っている時間があるわけですよね。まさに死の闇の中に主イエスが置かれている。しかしそこから動くはずのない墓石が動かされて、復活の命を私たちに与えてくださったイースターの出来事、その中に私たちも今生かされている者たちですね。光が差し込んでいる、その現実の中に私たちは生きることができる、それが私たちの信じる信仰であるし、聖書が私たちに繰り返し伝え物語っていることだと思います。闇の中を生きなければいけない、そういう時がある。だけどもなお神のその時っていうものがあることを今日の物語は私たちに告げています。 神の解放の時があることを信じて、私たちはこう生きている、生きることのできるものだということです。ヨセフは思いがけずファラオの前に立ちました。でヨセフはそのファラオの夢を聞いて、その夢を解き明かしました。今さっき言った2つの夢は同じことを意味している。でその解き明かしは、エジプトは今後7年豊年の時と豊作の時と7年の飢饉の時がやってくる、そして国を滅ぼしてしまう、そういうことが起こるだろうとヨセフはファラオに告げるわけですね。解き明かしをするときにヨセフは16節で、私ではありません、神がファラオの幸いについて告げられているのですというふうに言いました。その他にも聖書を読むと25節、28節、32節、繰り返し繰り返しヨセフは神がこれからなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。これは先ほどファラオに申し上げたように、神がこれからなさろうとしていることをファラオにお示しになったのです。ファラオが夢を二度も重ねて見られたのは、神がこのことをすでに決定しておられ、神が間もなく実行されようとしておられるからです。ヨセフは繰り返し繰り返し神の計画を告げているわけですね。このことが言う意味は、ヨセフが伝えていることは、ファラオよ、エジプトの未来、エジプトの将来というものは神の計画のうちにあるのだということです。ファラオ、あなたの手のうちにあるのではないということを端的に語っているわけですよね。絶対的な権力をファラオ持っているわけです。エジプトのすべてをファラオが支配しているように思える。だけどもそのファラオの手の中にエジプトの未来があるのではなくて、神がなさろうとさる計画、その中にファラオの計画もある。つまりファラオの上に神がおられるということをヨセフは端的に夢を解き明かす中で語っているわけです。これは取りようによってはとても危険な発言だったかもしれません。牢屋から出されてきたばっかりの男がですね、ある部分ではファラオの幸いを告げていますと。ファラオにとってはそんなに幸いじゃないわけですよね。危険なことでもあるわけです。何をと言って牢屋にもう一度送り返されてもおかしくはなかったかもしれない。マリさんの描いた漫画では、このファラオが告げている場面でファラオの側近がですね、何をっていうふうに怒る話がですね挿入されてるんです。聖書にはないんだけど、それは一つ読み方として、そういうふうにこう怒り出してもおかしくはない。やっぱりこの夢の解き明かしは決して簡単なものではない、忖度したらできない解き明かしなわけです。だけどファラオはまっすぐ、ヨセフはまっすぐに神の告げておられることをファラオに語ったということだと思います。実際に王に不吉なことを語って迫害される預言者たちの姿というのは、エリアをはじめ旧約聖書の中にも多く出てきますよね。新約聖書の中でもあのバプテスマのヨハネはそうでしたよね。首をはねられてしまう。大丈夫？だから国中の魔術師、賢者たち、当時の知識人、エリートの人たちが集められて夢の解き明かしができなかったっていうこと、もしかしたらその背後にはファラオに対する忖度があったからかもしれません。本当は解き明かしたかもしれない、だけど本当のことを言うのは怖いからやめとこう、なんとなくこうオブラートに包んだ形での解き明かしだったために、なんか解き明かしができてなかったっていうことかもしれません。そんなことをなんか連想させる場面だなというふうに思います。だけどヨセフは夢に示された神の計画をまっすぐに告げた。そして不思議なことにファラオはそのことを聞き入れたわけですね。ヨセフのことをこの後の場面では、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうかというふうにファラオはヨセフのことを 見て取るわけですね。そこに不思議な神の力っていうのをヨセフは、ファラオは感じて受け止めた。誠に不思議なことだと思うんです。異教徒であり、異邦人であり、牢屋に閉じ込められていたその男をですね、信じたわけです。本当に不思議な神様のご配在、出来事だなって思うし、これはこのタイミングでなければ実現しなかったタイミングでもあるんだなってことを改めて思わされます。そして結果的にこのヨセフがまっすぐに夢を解き明かしたこと、そのことによってヨセフはこのエジプトの大臣に就任するわけですけども、そのことでこのエジプトの国は滅びから免れるわけですよね。7年の後に滅びが計画されていたわけですけども、だけどその滅びの計画がこのヨセフの一人の存在が立てられることによって、またその差配によって救い出されていく、それを回避していく、そういう歴史の不思議な出来事につながっていきます。またそれがさらには家族との再会の物語に展開していくって、なんか壮大な物語だなっていうふうに、後半の物語につながっていくわけです。国の危機が迫る中で国中の知識人たちが集まっても答えが見出せなかった。でもそういう時にヨセフという一人の存在、神の霊を宿した存在によってその滅びから解放されていく、それがまた大きな次の救いの物語に展開していく、それはまた私たちに大事なメッセージを告げているようにも思います。私たちも神の計画を告げ知らされているものだからですね。主イエスが私たちのもとに来られたときにイエス様はおっしゃいました。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国の到来は、それがイエス・キリストの到来によって私たちには神の計画として告げられたわけですね。神の霊を、誠の霊を宿す人が私たちのもとに来られたわけですね。ファラオはヨセフを受け入れました。しかし神の霊を宿した神の子を人類は十字架につけました。私たちは今主イエス・キリストをどのように私たちの主として迎えるのか、捉えるのか、そのことは改めて突きつけられる課題ではないでしょうか。溝口長老に読んでいただいた新約聖書の朗読では、パウロの記したコロサエの信徒への手紙を読みました。そこで獄中にいるパウロは語るわけです。キリストの秘められた計画を私たちが語ることができるように、そのことによって私は投獄されている、だけども然るべく語ってこのキリストの計画を、神の計画を明らかにできるように祈ってください。神の計画はファラオに告げられていた幸いなわけですね。これシャロームっていう言葉です。幸いを告げられているって訳されているのはシャロームという言葉、平和であります。神はファラオに平和を告げられた。ファラオはそのことに応えて対策をした。平和を作り出すその一つの働きをエジプトの王はその時になったということです。神の計画は私たちに災いをもたらす計画ではありません。エレミヤ書でも神は平和をあなた方に告げる、平和の計画が神によって告げられているんです。でもその計画を私たちはどのように受け止めているでしょうか。先ほど祈りの中でも平和の祈りが祈られました。8月という、本当今週は特に私たちは8月6日、8月9日を迎えます。来週平和主日として礼拝を守ります。だけど非常な緊張が今私たちの国の内外に広がっていますね。韓国との関係であったり、東東北アジアの関係、また昨日は一つの表現の自由が考えさせられる 美術展が中心に追いやられるというような非常にこう暴力的な力が私たちのすぐそこにこううごめいている、まさに滅びに向かっていこうとする未来が私たちのこの時代の中にあるのかもしれません。また再びそういう中に神の平和の計画を告げる一人の存在がその滅びを救った出来事に私たち一人一人が目を向けたいと思うんですね。私たち一人一人も神の計画を知らされているものです。主イエス・キリストによって示された平和であり命を告げ知らされているものです。そのもとに立ち返るようにと呼びかけを受けた者たち一人一人です。今こそ命の源であるキリストに立ち返りなさい、その秘められた計画を教会が告げていくこと、まっすぐに語っていくこと、このことは私たちの使命であると思います。主イエス・キリストを除いて私たちに誠のシャロームはないと、それが聖書を告げて神の計画として私たちに与えられていることであると信じます。エジプトの知識人たちは誰も神の計画を見通せなかった。牢屋にいた小さなエジプトの中で考えれば名もなかった一人の男がその子に立てられた。私たちもそうなわけですね。ヨセフは立派な人、私たちは違います。そうではない、私たちも小さな存在です。だけどもその私たちにキリストに秘められた計画が告げられているわけですね。そのことを見通す目を、また信仰を私たち一人一人が今日また受け止め直して、それぞれの使わされている場に神の計画を告げる使者として出かけていきたいと思います。そのために私たちはこれから主の聖餐に預かります。その聖餐に養われた者たちとして、平和を告げる、神の計画を告げる使者としてここから使わされていきましょう。祈ります。主なる神様、今日このようにして御言葉に聞くことができましてありがとうございます。ヨセフがその時に立てられました。またキリストが私たちの歴史の中に救い主として与えられました。私たちは神の壮大な計画を告げ知らされるものであります。どうか私たちの鈍い心を揺さぶり、また私たちの目を覚まし、聞くべき言葉を聞かせてください。そして私たちがあなたの告げられる平和の福音を述べ伝えていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。